13番第3次ビジョン特集号をお伝えします。練馬はまだまだ大きく発展。全国でも稀な人口増加が続く町、練馬。大江戸線の延伸を考慮した人口推計では、令和26年度が人口のピークになると見込まれています。今後も町づくりが進むことで、町はさらに変化し発展していきます。区は平成31年に策定した第2次緑の風吹く町ビジョンに基づき、あらゆる分野で練馬区モデルを展開し、様々な施策を展開してきました。これまでの施策を着実に継続、発展させ、緑、文化、スポーツ、都市インフラなど、区民生活をさらに豊かにするため、第3次緑の風吹く町ビジョン、以下第3次ビジョンの素案をまとめました。第3次ビジョンは、区が目指す将来像の実現への道筋を示す基本計画と、具体的な実行計画であるアクションプランの2部で構成されます。今後、区民の皆様からご意見を伺い、今年度中に策定します。区長からのコメントです。練馬区に住んで39年になります。都心近くに立地し、大都市東京の魅力を享受しながら、広い空の下に豊かな緑が広がる我が町練馬。離れがたくて、今では人生の故郷となりました。全国18番目の人口は74万を超えて、なお増え続けています。大江戸線の延伸、西武新宿線の連続立体交差化などが動き出しており、町の姿はこれからも大きく変わっていきます。練馬区はまだまだ発展の余地を残した全国でも極めて稀な豊かな可能性を持った町なのです。私には大きな夢があります。練馬の可能性を最大限に花開かせ、ここに練馬区あり、そう胸を張れる町を作って未来の世代へ残したい。政策でも住民自治でも全国を先導する大都市自治体を目指したい。固く心に決めています。今回お示しした第3次緑の風吹く町ビジョン素案は区民の皆様と共に練馬区の将来について考える素材です。幅広いご意見をお待ちしています。練馬区長前川明夫。第3次ビジョン、6つの施策の柱と主な取り組みを紹介。令和6年度から10年度の取り組み、6つの柱ごとに取り組みをご紹介します。柱1、子どもたちの笑顔輝く町。区は、保育所待機児童ゼロ作戦を進め、全国トップレベルとなる定員増を実現し、令和3年度から待機児童ゼロを3年連続で達成しています。また、区独自の幼保一元化施設、練馬子ども園を創設し、子どもの教育や保育について、保護者の選択の幅を広げてきました。それぞれの家庭の思いを尊重するため、子育ての形を選択できる社会の実現を目指し、多様化する子育てサービスのニーズに応える施策を展開します。取り組み1、子どもの一時的な預け先の選択肢の拡大。地域子ども家庭支援センター席で乳幼児一時預かり事業を拡充し、石神井公園駅南口西地区でも開始に向けて調整を行います。また、自宅で子どもを預かるベビーシッターの利用料助成制度を導入します。取り組み2、都児層設置に合わせた児童相談体制の強化。都は6年度に、仮称、東京都練馬児童相談所を区の子ども家庭支援センターと同じ施設内に設置します。広域的、専門的機能を担う都と、地域に根ざしたきめ細かい支援を担う 区の連携をさらに深め、児童相談体制、練馬区モデルを強化します。取り組み3、障害児など支援が必要な子どもたちへの取り組みの充実。保育園や幼稚園、学童クラブ、学校で障害児や医療的ケア児の受け入れ体制を拡充します。表面化しにくいヤングケアラーを早期に発見し、支援につなげる取り組みを進めます。増加傾向にある不登校、児童生徒の支援体制を強化します。その他の取り組み、保育所待機児童ゼロを継続、練馬子ども園を拡充、練りっこクラブを全区立小学校で実施、児童館の日曜祝日の開館、平日の開館時間を拡大、旭ヶ丘、小竹地域で新たな小中一貫教育校を開校、部活動の地域移行や ICT の活用などにより教員の働き方改革を推進。柱2、高齢者が住み慣れた地域で暮らせる町。令和7年に団塊世代のすべての方が75歳以上の後期高齢者となります。区は高齢者が地域で安心して生活できるよう、都内トップの施設数となる特別養護老人ホームなど、介護保険施設の整備を着実に進めてきました。また、地域の方が気軽に立ち寄り、介護予防について学んだり、健康について相談したりできる街角ケアカフェを拡充してきました。引き続き、医療と介護サービスの基盤整備に取り組み、住み慣れた地域での暮らしを支えます。取り組み1、高齢者の生活を支えるコーディネート力の強化。高齢者をよりきめ細やかに支えるため、6年度から日常生活圏域を4地区から地域包括支援センターと同じ27地区とします。支援が必要な高齢者を地域で活動する団体などへつなぐ生活支援コーディネーターを各地区に1名配置します。なお、日常生活圏域とは、区市町村が定める介護サービスなどがおおむね30分以内に提供される範囲のことです。取り組み2、区内初となる介護医療院の整備。練馬光が丘病院跡施設を活用し、医療・介護の複合施設の整備を進め、7年度の開設を目指します。医療ニーズが高く、特別養護老人ホームでの受け入れが困難な方に対して、医療・介護・看取りなどを行う区内初の介護医療院を整備します。取り組み3、高齢者みんな健康プロジェクトの拡充。保健師などの専門職を増員し、ハイリスク高齢者への個別支援を強化します。また、練馬区薬剤師会と連携して、服薬指導、健康相談を個別訪問などで実施し、健康上の課題を抱える高齢者を総合的に支援します。その他の取り組み、練馬光が丘病院跡施設に介護福祉士養成施設を整備。スマホアプリ、フィット&ゴーを活用したフレイル予防の充実。デジタル格差の早期解消を目指し、スマホ教室を集中的に実施。はつらつセンターにスマホ相談窓口を設置。柱3、安心を支える福祉と医療の町。区は、障害者が住み慣れた地域の中で自立して暮らし続けられるよう、就労支援や相談支援体制の強化、重度障害者グループホームの整備に取り組んできました。また、順天堂練馬病院が3次救急医療機関に指定されたほか、区の病床数は平成26年度の1800床からおよそ1000床の増床が見込まれるなど、区の医療環境は大きく充実しています。 誰もが安心して暮らせ、未来に希望を持って生活できる街の実現を目指し、福祉・医療サービスを一層充実させます。取り組み1、医療的ケアが必要な方を支援する多機能型施設の誘致。新たに取得した三原台2丁目用地に、通いの場や家族支援などの機能を備えた多機能型施設を誘致するなど、医療的ケアが必要な方への支援を充実します。取り組み2、一人親家庭自立応援プロジェクトの進化。4年度に実施した一人親家庭ニーズ調査の結果を踏まえ、自立に向けた支援策をさらに充実します。希望する地域で仕事と育児を両立できるよう、転宅費用の助成やホームヘルプサービスの充実などに取り組みます。取り組み3、順天堂練馬病院における新病棟整備の支援。順天堂練馬病院の新病棟整備を支援し、災害時の応急処置の対応スペースや備蓄物資の保管場所、感染症患者の隔離スペースなどを確保するほか、病床に向けた調整を進め、医療提供体制を強化します。その他の取り組み、障害者の就労定着支援、再就職支援を強化、生活サポートセンターでオンライン相談を開始、地域福祉コーディネーターを増員し、アウトリーチ型支援を充実。練馬光が丘病院後施設に区内初の緩和ケア病床を有する病院を整備。在宅医療提供体制の充実や ACP 人生会議の普及啓発を強化。なお ACP とはアドバンスケアプランニングの略。もしもの時のために医療やケアについて前もって考え、家族や医療、ケアチームなどと繰り返し話し合うことです。がん患者のウィッグ購入費用などの助成を開始。柱4、安全・快適・緑あふれる街。区は快適で暮らしやすい街の実現に向け、災害に強く、安全・安心な暮らしを支える都市インフラの整備を着実に進めてきました。西武新宿線の連続立体交差化計画は、都市計画決定により大きく前進し、いよいよ始動します。安全で快適な緑あふれる街の実現を目指し、区民と手を携えながら積極的に取り組みます。取り組み1、大江戸線の延伸の実現へ。都では、町内検討プロジェクトチームにより、スピード感を持って検討が進められています。区は、沿線まちづくりの推進や、基金の効果的な活用方法などの検討を進め、早期事業着手に向け、都と共に取り組みます。取り組み2、地震・火災に対する防災まちづくりの推進。密集住宅市街地整備促進事業実施地区や防災まちづくり推進地区での地域住民への丁寧な周知のほか、道路拡幅、建築物の不燃化、危険なブロック塀などの撤去など、災害に強いまちづくりを推進します。桜台東部地区は地区計画の策定や道路整備に向けた取り組みなどを進めます。取り組み3、稲荷山公園、大泉井頭公園の整備。緑のネットワークの拠点となる公園づくりを進めるため、稲荷山公園では段階的な整備の検討を進め、第一次事業認可の取得を目指します。大泉井頭公園では、基本計画策定に向けた検討を進めます。その他の取り組み、密集事業実施地区などの木造住宅に感震ブレーカーの無償貸与を開始。 西武新宿線の連続立体交差化と沿線まちづくりを推進。2040年代を見据えた新たな地域公共交通計画の策定。公園等改修計画の策定、トイレのリニューアルを推進。沿道緑化を推進。仮称、練馬緑フェスタを開催。住宅などの省エネ化、再エネ導入を促進。製品プラスチックの回収、資源化を開始。柱5、生き生きと心豊かに暮らせる街。区は緑の中で優れた文化芸術を楽しめる街の実現に取り組んできました。誰もが生き生きと暮らすためには、子育て支援や福祉医療の充実と合わせ、文化芸術やスポーツ振興も一体的に進めることが不可欠です。引き続き、文化芸術、スポーツ振興、都市農業振興、中小企業支援、商店街振興など、暮らしに潤いや幸せを感じる魅力あふれる街を目指して取り組みを進めます。取り組み1、美術館、ぬくい図書館の全面リニューアル。街と一体となった。本物のアートに出会える。図書館と融合するという発想により、新しい美術館、図書館を9年度に開館する予定です。取り組み2、石神井松の風文化公園の拡張整備。石神井松の風文化公園の拡張部分に、フットサル、テニス兼用コートのほか、スケートボードなどができる広場を整備し、8年度の開設を目指します。取り組み3、商店会や個展の意欲に応える3つのサポート。個々の商店街活動の枠を超えて、商店会同士や民間企業などと連携する取り組みや、個展同士が取り組むイベントへの補助制度を充実します。空き店舗への誘致活動を支援し、魅力ある商店街を増やします。その他の取り組み、新商品の開発などに取り組む事業者への補助を開始。スマート商店街プロジェクトのさらなる展開。野菜の収穫体験ができるベジカルファームを拡充。各農家の状況を把握し、相談支援を実施。野村万作さんなどの協力による新たな農学公演の開催など、文化芸術イベントを充実。区内周遊ツアーを充実し、練馬の魅力を発信。ユニバーサルスポーツの機会を充実。柱6、区民と共に区政を進める。区は、区政の最大のパートナーである、町会、自治会への加入促進などの支援に取り組むほか、区民のアイデアを具体化する地域おこしプロジェクトを実施してきました。区民共同の区政を進化させるため、試行錯誤しながら取り組みを展開します。また、限られた財源と職員で多様化するニーズに対応するため、デジタルやデータを活用し、サービスや業務を抜本的に変革する DX を推進します。取り組み1、町会・自治会の相談体制の強化。課題解決に向けた助言を行うコンサルタントの派遣など、町会・自治会の状況に合わせたきめ細やかな支援を行うため、相談体制を強化します。取り組み2、練馬共同ラボの実施。区とともに地域課題に取り組む団体やアイデアを募集するとともに、町会自治会や NPO 法人、ボランティア団体などがコラボして取り組むプロジェクトを支援し、地域活動への新たなチャレンジを後押しします。取り組み3、手続き・相談のオンライン化の推進。場所や時間を選ばず、パソコンやスマホから手続き、相談ができるよう、 オンライン化を進めます。デジタルを活用して書かない窓口を実現します。利用者からの問い合わせに AI が対話形式で応答するチャットボットの対応分野を拡大します。その他の取り組み、町会自治会のデジタル技術の活用を支援。今後の外国人施策に関する方針を策定。外国人向けの日本語講座の定員を拡充。デジタルツールの活用による業務 DX を推進。以上、第三次ビジョンの6つの柱ごとに取り組みをご紹介しました。お問い合わせは企画課、電話 5984-2448 番、ファックス 3993-1195 番です。ご意見をお寄せください。素案の全文は、区ホームページや練馬を除く区民事務所、南大泉図書館分室を除く図書館、区役所西庁舎10階区民情報広場、企画課でご覧になれます。ご意見は、区民意見反映制度により募集します。1、意見。2、住所。3、氏名。4、電話番号を1月15日筆着までに区ホームページまたは持参、郵送、ファックスでお寄せください。郵送の宛先は郵便番号 176-8501 と部署名のみで届きます。ご意見は匿名で公表する場合があります。お問い合わせ、ご意見の送付先、郵便番号176-8501、区役所内企画課企画担当係、本庁舎6階、電話 5984-2448 番、ファックス 3993-1195 番です。オープンハウスを開催します。職員がパネルを使って説明し、質問などにお答えします。お申し込みは当日会場へ。日時、場所です。12月17日日曜日、午後2時半から4時半、場所、北町第二地区区民館。12月18日月曜日、午後6時から8時、光が丘区民センター2階。12月23日土曜日、午後2時半から4時半、勤労福祉会館。12月26日火曜日、午後6時から8時、ここねり3階。1月9日火曜日、午後6時から8時、関区民センター。1月10日水曜日、午後6時から8時、石神井庁舎5階です。公共施設等総合管理計画のオープンハウスも同時開催します。お問い合わせ、企画課企画担当係、電話 5984-2448 番。パネルの内容は12月17日日曜日から区ホームページでもご覧になれます。以上、この項目全体に関するお問い合わせは、企画課、電話 5984-2448 番、ファックス 3993-1195 番です。13番、第3次ビジョン特集号でした。